聖書を朗読いたします。今朝は使徒の働き15章1節から21節となります。新約聖書の箇所で2017訳では264ページ、第3版では258ページ、第2版では236ページとなります。使徒の働き15章1節から21節をお読みいたします。さて、ある人々がユダヤから下ってきて、兄弟たちに、モーセの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。それでパウロやバルナバと彼らの間に激しい対立と論争が生じたので、パウロとバルナバその他の何人かがこの問題について人たちや長老たちと話し合うためにエルサレムに登ることになった。こうして彼らは教会の人々に送り出され、フェニキアとサマリアを通って行った。みちみち異邦人の改心について詳しく伝えたので、すべての兄弟たちに大きな喜びをもたらした。エルサレムに着くと、彼らは教会の人々と使徒たちと長老たちに迎えられた。それで神が彼らと共に行って行われたことをすべて報告した。ところがパリサイ派の者で信者になった人たちが立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると言った。そこで人たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。多くの論争があった後、ペテロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。そして人の心をご存知である神は、私たちに与えられたのと同じように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証しをされました。私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。そうであるなら、なぜ今あなた方は私たちの先祖たちも、私たちも追い切れなかった首輝きを、あの弟子たちの首にかけて神を試みるのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。すると全会衆は静かになった。そしてバルナバとパウロが神が彼らを通して異邦人の間で行われた印と不思議について話すのに耳を傾けた。二人が話し終えるとヤコブが応じていった。兄弟たち、私の言うことを聞いてください。神が初めにどのように異邦人を顧みて彼らの中から皆のために民をお召しになったかについてはシメオンが説明しました。預言者たちの言葉もこれと一致していて、次のように書かれています。その後、私は倒れているダビデの狩居を再び建て直す。その廃墟を建て直し、それを固く立てる。それは人々のうちの残りのものと、私の名で呼ばれるすべての異邦人が主を求めるようになるためだ。昔から知らされていたこと、それを行う主の言葉。ですから私の判断では、異邦人の間で神に立ち返る者たちを悩ませてはいけません。ただ、偶像に備えて汚れた者と、みだらな行いと、締め殺した者と、血統を避けるように彼らに書き送るべきです。モーセの律法は昔から町ごとに述べ伝える者たちがいて、安息日ごとに諸会堂で読まれているからです。今朝はここの箇所より、異邦人の救いと題して御言葉を語らせていただきます。 今日の箇所に入る前にいつものようにここまでのあらすじを簡単に振り返ります。パウロとバルナバは、アンティオキアと呼ばれる、町がありました。それはイスラエルのから北の方に行きましたところ、外国の地でありますけれども、アンティオキアの教会から派遣されまして、今のトルコ共和国に当たる地域ですが、そのところの町々を訪問いたしました。で、当時、もうすでにその地中海沿岸のいろんなところにはユダヤ人がもう移り住んでおりましたので、どこの町に行ってもユダヤ人の街道が建てられております。で、2人は安息日になりますとそこの街道に入りまして、人々の前で旧約聖書を開き、そしてエルサレムで十字架の死を遂げられたイエス様、そして3日目によみがえられたイエス様こそこの旧約聖書で約束している救い主であることを証ししてまいります。これを聞いて街道にいる人たち、ある人たちは信じていましたけれども、しかしあるユダヤ人たちはこのパウロとバルナバの言うことに強く反対しまして、ある町に行った時には石打ちにされて死にかけた、そういう目にも遭うことがありました。しかし、そういう大変な苦労はありましたけれども、行く町々で、救われた人が起こされて、そしてまた教会が建てられていきます。で、その建てられたばかりの教会の今後のことが今度は心配になるわけですので、パウロは、その中で信仰のしっかりした人を長老にとして選んで、その教会を委ねて、そしてまたこのパウロとバルナバは送り出されたアンティオキアに帰っていった、それが14章までのあらすじでありました。で、これだけ見ますと救われた人たちがたくさんいたんだ、教会も建てられたんだ、そして今や福音は海外にも宣教されていったんだという、もう良いことばかりがこう目につくわけですけれども、しかし当時このイエス・キリストが救い主であるという教えは、ユダヤ人にとっても衝撃的なことでありましたし、異邦人にとってももちろん初めて聞く話でありました。いろんな混乱がそこから生じてまいります。その混乱が起きたとき、この初代の教会、2000年前の教会の人たちはどんなふうに対処していったのか、それが今日の箇所に書いてありまして、そしてこのところから私たちも、ではこのいろんなことが学ぶことができる、私たち自身も教えられることがあるというふうに思います。さて、そもそもですね、なぜこんな、15章で今日書いてありますけど、こんな議論が起こってくるんだろうか、そこから始めたいと思います。私たちにしてみれば、救われたんであればどうでもっていいんでしょうか、それでいいじゃないかと思うんですけども、当時はそうはいかなかったということですね。で、見てお分かりの通り、当時のユダヤ人たちは、それは使徒もたちもそうでした。あるいはもちろん他の弟子たちもそうでしたけれども、救われるのは、イスラエル人だけであると考えていたんですね。それはもう最初、使徒の働きの最初のところから、もう彼らそう思い込んでいたというのが書いてあるんですけれども、なぜ彼らは、救いはイスラエルにしか、人しかないのか、異邦人は関係ないんだというふうに思っていたのかという、それの、理由もちゃんとあるわけです。別に彼らは、いわゆるなんかナショナリストというんでしょうか、愛国、自分の国さえ、良ければいいと、そういう狭い考えを持ってそんなふうに思っていたのではなくて、聖書から読むと確かにそう考えてもおかしくないという理由がありました。 例えばですね、これ皆さんの手法のアウトラインに載せましたけれども、創世記の17章8節というところがあります。でこれは神様がアブラハムに語ってくださった、救いの契約の言葉であります。そこをお読みいたします。私はあなたの気流の地カナンの全土をあなたとあなたの後の子孫に永遠の所有として与える。私は彼らの神となる。こう神様はアブラハムに語ったわけです。でここで言うあなたの子孫、あなたの後の子孫って誰かということですね。で当時アブラハムはまだ子供が生まれなかったのですが、後にイサクが生まれまして、イサクは今度はエサウとヤコブという双子を産むことになって、そこで兄弟のいろんなトラブルというか、ヤコブの何ていうか企みというんでしょうか、そういうことで弟のヤコブが、やがてこの長子の権利を奪ってしまうことになりまして、このヤコブから、イスラエルの12部族の頭となる子供たちが生まれていく。そしてその子供たちがカナンの地を受け継ぐというのが、この旧約聖書を見ていけばそういうことが書いてあるわけです。ですので旧約聖書を読めば読むほどですね、このアブラハムに語った救いの契約はイスラエル人に語られたのだ、だから救いはイスラエル人、イエス・キリストの救いはイスラエルにだけ及んでいるのだ、そう思って不思議はないわけです。しかしそういうふうに思っていた使徒たち、弟子たちのところにある日は思いがけない事件が起きます。どんな事件かと言いますと、それはペテロの身に起きたことですけれども、ある日ペテロに聖霊なる方が語りかけまして、ローマ軍の100人隊長であるコルネリオという人の家に行きなさいという、声が聞こえたわけです。で、当時、ペテロももうそう思い込んでいましたけれども、ユダヤ人が、異邦人の家に、コルネリオは異邦人ですから異邦人の家に入るということからしても大変なことですが、まして一緒に食事をするなどもうとんでもない、身を汚すことである、罪をまとうことになるということで、もうユダヤ人たちは絶対にこの異邦人の家に入らないという習慣を持っておりましたので、でも聖霊がそこに行きなさいと語った時に、ペテロはもう怖くてもう何度も断った。それはもう絶対できませんと断ったんですが、もうどうしても行きなさいということで、ペテロはしぶしぶというんですね、仕方なく、おそらく仕方なくだったと思うんですが、コルネリオさんの家に行くわけです。でペテロはその家の中に、怖かったんですけども、家の中に入りまして、そしてそこでこのイエス様の死と復活を語り、そしてイエス様を信じる者は誰でもその名によって罪の許しが受けられると語ったんです。でその後どうなるのか、ペテロは全然、何も期待も予想もしていなかったんだと思うんですけども、そうしましたらこのコルネリオの一家に聖霊が下りまして、一家全員がその場で救われてしまうわけです。でペテロは本当に目の前で起きたことはおそらく信じられなかったと思うんですが、しかしこれを見まして自分たちの考えが間違っていた。神様はイスラエル人だけではなく異邦人も救おうとされているということがもうそこではっきりペテロ分かったわけです。とは言ってもだからといってもユダヤ人全員が異邦人も救われるんだよかったねと、すぐに思ったわけではない。いろんなやっぱりトラブル受け入れられないということでトラブルが起きてしまう、あるいは異邦人も救われるんだねということは分かったとしても、なおいろんな細かなところでどうしても摩擦が生じてまいりました。それが今日のこの15章の背景であります。 で、どんなトラブルが起きたのかと言いますと、割礼の問題でありました。このアンティオキアの教会にイスラエルの方からユダヤ人がやってまいりまして、異邦人の割礼を受けなきゃいけないといけないじゃないと救われないんだと、語ったわけです。で、なんでこんなに割礼のことこだわるのかなと、思うと、やっぱりさっきの、アブラハムに神様が語った箇所のすぐ後ですね、創世記の17章11節に、その先ほど、救いの契約を語った後なんですけども、こういうことが書かれています。これもアウトラインに示しましたが、あなた方は自分の王妃の肉を切り捨てなさい。それが私とあなた方との間の契約の印となる。これが割礼の命令であります。救われる者、神様が救う者については、この割礼の印、割礼をもって契約の印とするのだということが、確かにきちんと書いてあるわけです。異邦人たちは、口で、コルネリオもそうでしたけれども、口で告白して、主を信じて救われたわけですが、しかしユダヤ人から見ますと、でも聖書には、割礼を受けなければならないと書いてあるじゃないか、ただ口で告白しただけでは救われない、割礼を受けなければ本当に救われたとは言えないのだと、こういうふうにユダヤ人たちは主張したわけです。で、これを聞いたパウロとバルナバは強く反対をいたします。そんなことはない、割礼は受ける必要がないと、アンティオキアの教会の中で議論するんですけれども、これはもうかなり大きな問題であるということが分かりまして、自分たちだけで議論して結論を出すわけにはいかない。やはり、エルサレムに行きまして、そこには使徒たち、イエス様から直接教えて、また訓練を受けた人たちがいますから、その人たちと長老たちのところに行って、相談しましょうということになりまして、それでエルサレムに向かって、エルサレムで、会議が開かれます。しかしそのエルサレムで開かれた会議も大論争になりました。そこでもやっぱりパリサイ派、元パリサイ派の信者が立ち上がって、5節ですが、異邦人にも割礼を受けさせ、モーセの律法を守るように命じるべきであると、主張いたします。やはりパリサイ派の人ですから、もともともう律法には非常に厳しいわけですね。イエス様を信じてはいるんですけれども、どうしても今まで自分が、生活してきたスタイルですか、そういうものが身についていますから、パリサイ派の視点でこのことをどうしても考えるわけです。で、これに対しておそらく、そうだそうだという意見もたくさんあったんだと思うんですけれども、ペテロが立ち上がって自分の意見を述べました。で、それが7節。兄弟たち、ご存知の通り、神は以前にあなた方の中から私をお選びになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされました。これは結構抽象的な表現になっていますので、何のことかなと、ここだけ言えば分かりませんけれども、先ほど言ったコルネリオの一件であります。で、ペテロが言いたいのはこういうことですね。ペテロは自分から積極的に異邦人にも伝道しなくちゃと言ってやったんじゃないと言ってるんです。神様がなぜかペテロを選んで異邦人のところに語るようにしてくださったんだ。私はもう最初そんな気持ちは全然なかったのに、神様がそうしたんだ。で、だからコルネリオのところに行きなさいと言われたときも最初は行きたくなかった。でもなぜか選ばれてしまった。 でそこで見たのは、先ほども申した通り、異邦人であるコルネリオにも聖霊が与えられて救われたんだということを、まあ、もう見てしまったと見たわけです。それでペテロは、これ自分でやったことじゃない、神様全部してくださっているということですので、9節の結論を得たわけですね。神様は私たちと彼らの間に何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです、コルネリオが救われましたのは、ペテロの手柄とか何か努力とかそんなことではない、もうすべて神様がなさったことでありました。そしてコルネリオはなぜ救われたのか、確かにコルネリオは異邦人ではありましたが、ユダヤ人に非常に親切で、いろんなことを自分の立場の最大限できることをユダヤ人のためにしていたようではあります。ですから彼はユダヤ人から尊敬はされていました。しかしだからといって救われたのじゃない。それはただ神様の恵みによって救われたのだと、そのことをペテロは自分の目で見てきましたからよく分かっております。で、そういうことをペテロは目で目撃したわけですから、それに対して、そのパリサイ派の元パリサイ派の信者が、活力を受けなきゃいけないんだと、じゃないと救われないんだというようなことを言いますと、やっぱりペテロは反論するわけです。どうして割礼を受けなきゃいけないのか。コルネリオは救われたんです。救われたという事実がもう起きている、いますけれども、後から人間が、それを見て、いやいやそれだけでは不十分だ、割礼を受けないと完全に救われたと言えないのだと、なぜそんなことを言うんだろうか、神様のなさることに何か不足があるということなのか、どうして人間が後からそれに対して足りないということを言うんだろうか、神様のなさることは完全であるはずだ、いやもう一つ言うことがある、大体にしてあなた方は異邦人にモーセの律法を守れ守れと何度も言っているけれども、自分はどうなんだ、自分の胸に手を当ててよく考えなさい、あなた方はモーセの律法を守ることができているのか、自分でさえ守ることができないのにどうして異邦人には守れと言うことができるんだろうか。これは非常に痛いところをついております。確かに割礼というのは行いですから、割礼を受けさえすればそれは律法を守ったというふうには、それはそこだけは言えるかもしれないけれども、他の律法についてはどうなのか、そのこともあなた方は完全に守っているんですか、いやもし守っているならばイエス・キリストの救いはいらないはずなんです。けれどもあなたはイエス・キリストを主と信じていると告白しているならば、それは律法を守れなかったと言っているのと同じわけですから、ペテロの言っていることは確かにユダヤ人の主張の矛盾点をついたことになります。まあ、これを聞いて全会衆は黙って静かになったとありますので、結構説得力があったわけですね。でこのあとパウロとバルナバも自分たちの伝道旅行の中でどのようにして異邦人たちが救われていったかを証しをいたしまして、もうこれでまたダメ押し、もうこれでやはり割礼はいらないねという話になりそうだったんですが、そこで話は終わりませんでした。ヤコブという人が最後に立ちます。でヤコブって誰なのと言いますと、これはイエス様の兄弟、つまり母、お母さんマリア、お父さんヨセフですね、 その、まあ、人間的な言い方をすればしますと、イエス様と血のつながった、その兄弟ヤコブであろうと言われています。でこのヤコブは、旧約聖書の御言葉を引きまして、まあ、ここで14節で、シメオンが説明しましたとあります。このシメオンってこれまた誰だろうと思いますが、これはペテロのことであります。ペテロはシモン・ペテロと、まあ、本名はシモン・シモンと言われていましたが、シメオンというのは、まあ、ユダヤ人たちの間で呼ばれる呼び方がシメオンだと言われていますので、ですから今直前にペテロが説明いたしましたと言ってですね、でそのペテロが言ったことは確かに経験であります。実際に目で見たことだから、いやもうこれは確かにそうだと言って結論付けてもいいかもしれませんが、いやいやそれだけではやっぱりまだ不十分だ。ちゃんと、聖書が何と言っているか、聖書の言葉と一致しているのか一致していないのか確認しなくちゃいけないと言ったのがヤコブだったわけです。でヤコブが引用してきましたのは16節以降ですが、これはアモス書の9章の11節12節の御言葉であります。でこのアモス書の言葉ですが、この倒れているダビデの仮居を再び立て直すとありまして、ダビデの仮居って何って、まあ、ちょっとこう分かりにくいような言い方をしていますけれども、まあ、分かりやすく言えばイスラエルのことを言っていると考えていいと思います。でこのアモスの時代はイスラエルはもう国として滅んでしまっていました。ですからダビデの仮居は廃墟になってしまっていた、そういう状態だったんですね。しかし神様はこの、イスラエルを再び立て直すんだという約束であります。つまりイスラエルを神様は救っていきますよ、それは国としてということもありますけれども、イスラエル人ユダヤ人たちが救われるという約束であります。まあ、そこはいいんですが、もう一つあるんですね。17節というのがありまして、お読みします。それは人々のうちの残りのものと私の名で呼ばれるすべての異邦人が主を求めるようになるためだ。ここに異邦人、すべての異邦人がというふうに訳されております。旧約の方のアモス書を対応するところを読みます。ここはすべての国々というふうに訳していますが、それは国々というのは異邦人も含めてというふうに、まあ、ここを取っているわけですね。きちんとアモス書の中に、イスラエル人だけではない異邦人も救われるのだという約束が書かれてますよと、そういうことをヤコブはみんなにアピールいたしました。でこれを見れば割礼を受けなきゃいけないなどそんなこと一言も書いていない、とにかく異邦人は救われるのだと書いてあります。でここから見て、その先ほどペテロが目撃したことと、このアモス書に書かれている言葉全く矛盾がない、一致しているでしょ、だから、この異邦人の救いは完全に神様の約束であるということを、まあ、が分かりますよと言ったわけです。でちなみにこの、今使徒の働きを読んでいるこの時点では新約聖書というのはまだできております。新約聖書ができているのはもっと後の時代でありまして、私たちは新約聖書というのをこういうふうに見ております、読んでおりますけれども、じゃあ新約聖書の中で異邦人の救いのことが他のところでどう書いてあるんだろうか、まあ、ちなみにということでありますけど、実はこれはパウロ自身が後で、書いたんですが、ガラテヤ人への手紙という中でこのことがはっきり書いてあります。 でこれも、このアウトラインのところで、触れており、挙げておりますので、あのガラテヤ人への手紙3章28節から29節をお読みいたします。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男と女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方がキリストのものであれば、アブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。もうここに来ますと、もうユダヤ人であるとか異邦人であるとかっていう範囲をもっと広く書いてあります。奴隷も自由人もない、男も女もない、もう全ての人はイエス・キリストによって救われるんだ。でも先ほどアブラハムの子孫が約束を受けたって書いてあるじゃないかと、その血縁関係のことがどうしても頭に残るわけですので、パウロさんはちゃんと書くわけですね。どんな民族、どんな人であっても救われた者はアブラハムの子孫として迎えられていくんだ、約束の相続人となれるんですよ、もうはっきり書いてあります。まあ、ですから私たちはこうやって安心してここに座って、私たちもイエス・キリストの救いをいただくことができております。当時今では私たちにとっては非常に当たり前のこと、今更何か そこに何か疑問があるんですかと思われる話は、実は2000年前大変な議論を経て、今私たちはその恵みをいただいていたということが分かってまいります。でそこで話が、19節で話が終わるのかなと思いましたら、またもう一つくっついておきまして、20節の言葉があります。これ何のことかなと思うんですね。ただ偶像に備えて汚れたものと、みだらな行いと締め殺したものと、地とを避けるように彼らに書き送るべきです。なんだ、割礼は受けなくていいと言いながら、これもするな、あれもするな、みだらな行いをするなっていうのは分かるけれど、他のことはどうなんだ、締め殺したものってなんか物騒な表現があるので、何なんだろうとちょっと首をかしげるかもしれません。でこれはですね、私も今まであまりここは考えたことなかったので調べて分かったわけですけれども、先ほども述べましたように、イスラエル人は異邦人の家には絶対に入らないという習慣を持っておりました。まして一緒に食事をするなんてとんでもない、そういうことをずっともう何千年も続けてきました。それがある日ですね、異邦人も救われました、皆さんと同じ兄弟姉妹ですよ、ですから、皆さんの教会にユダヤ人たちが集っている教会にも、異邦人を加えさせてください、入れさせてくださいとやってきたとしますね。で皆さんがユダヤ人だったとします。でいきなり、今日から異邦人も一緒に席に座りますということになった、どうなるかを想像していただきたい。一緒に食事するのはとんでない、とんでもない、いや家に入るのはとんでもないと思っていた、そういう文化の中で育ってきた時ですね、頭では同じ種の兄弟姉妹ということは分かったとしても、やっぱり体が追いついていかないんだろうと思うんですね。やっぱりぎょっとするって時間、なんか非常に緊張して異邦人と一緒に座っている自分がいるっていうんですね、そういう状態になるだろうと思います。で、そこでやっぱりいろんなこう目に、異邦人のやることが目についてですね、気になって気になってしょうがない、でいちいち、それはもう聖書ではこう書いてる、聖書ではやるなって書いてるぞというようなことがですね、いろいろと目についてやっぱり一緒にこう座るだけでトラブルが起きたんだろうと思います。それがこの 20節の話の背景にありまして、でこれはですね例を挙げて考えたいと思いますが、ちょうどですね 先月、先々月から先月にかけてモンゴルに行かせていただきまして、まあ、写真でちょっと報告した時に写真にも少し出てましたが、教会のに集っている方のお家ですね、まあ、教会のすぐそばにゲルというテントを建ててそこに住んでいる人がいましたので招待されたんですね。そのゲルの中に招待されました。でゲルというのはいわゆる、まあ、サーカス小屋のを小さくしてる感じですかね。丸い円形で真ん中に柱が2本立ってまして、それでこうテントをその家をゲルを支えているという、まあ、そういう中でありますで、家の中は土足でありました。で、家の中にゲルの中には椅子が置いてありまして、その、まあ、椅子に座ってくださいというふうに、まあ、招かれてるわけですね。で仕切りとかなんとかがあるわけじゃない、まあ、寝室のベッドがあってその脇に台所があって、まあ、全部もう丸見えなわけですね。で、ああゲルというのはこういうところなんだねというのは、まあ、こうじろじろじろじろ見てこう座るわけですけども、で私たちは、まあ、旅行者ですからザックを背負っておきました。でそのザックを、まあ、こう下ろして、普通だったら日本だったら床に置くわけですね。床に置くという習慣全然私たちの問題なくて床に置こうとしたわけです。ところが、イチビエの学生でモンゴル出身の学生がいますから、モンゴルの文化に詳しい方がいるわけですね。その、兄弟が注意したんですね。ああそのザック荷物は下に置かないで、床に置かないでくださいって言うんですね。って思うわけですね。でどうするのか、いやちゃんとこう膝の上に乗せて持ってくださいって言うんですね。いやなんか窮屈だなと思いながらも、はあそうですかって言って膝に乗せて床には置かなかった。なぜそうかというと、モンゴルの文化の中では床に置く物を置くというのは、その物床というのは床あるいは地面というのは非常に汚いところであるという意識が強いわけです。それで、ね、床に置くということは非常にもう向こうの人にしてみれば何それ何やってんのっていう感じなんですね。それで、その私たちはモンゴルの方々の前でその文化を尊重するわけですから、ちょっと窮屈でも膝の上に置いて時間を過ごしました。でやっぱり国が文化が違うといろんな違いがあるんだなということを、まあ、意識いたしまして、これが例えば日本だったら同じようなことがあるんですね。まあ、よく笑い話にあるか出てくるかもしれませんけれども、外国人が日本人の家に入るときに玄関で靴を脱ぐかどうかっていうのが結構問題になるわけでして、まあ、靴を脱がなくても土足で入ってきても、まあ、まあそれはそこで脱いでくださいと終わりですが、これがですね、畳の上を、靴を履いて歩くっていったらもっと大変な多分日本人にはショックな感覚だろうと思います。文化が違うとそれぐらい当たり前と思っていたことが当たり前じゃなくなっていく、それが時にはショックになるし、あるいは非常に大きな感情的な対立も生んでしまうというんです。で、当時のイスラエル人と日本人の間でもこういう状態になりました。20節に書いてあることは、当時異邦人の間では、まあ、当たり前のことをとして行われていた習慣だったそうです。まあ、みだらの行いって何だ、それは習慣でやってたのか、ちょっとこれはそういう意味ではないんですけれども、とにかく、偶像に備えたものを食べることを平気でしていた、あるいは締め殺したものっていうのはこれは動物を締め殺したものでありまして、締め殺すということで血を抜かないわけですね。それで、レビ記の中ではその血を食べてはならないというのがありますので、その締め殺したものを食べますと血を一緒に食べることになるので、やっぱりそれは良くない。良くないというのはイスラエル人がそれを 見たり聞いたりすると非常なショックなわけです。 あなた方はあの締め殺したものを食べてるんです、とんでもありません、というその誤解を生じてしまうので、お互いのその文化ということの違いは もちろん あるけれども、一緒に座るときはやっぱりお互いの平和のためにそういうところを配慮いたしましょうという、そういう意味でヤコブが付け加えたものでありました。私たちはもう主を信じているから何をやってもいいんだと、もちろん基本的には何をやってもいいわけですけれども、しかしでもそこにいる人たちのいろんな気持ち、その文化の違い、背景というものに配慮して、当たり前だと思っていたことをやっぱりお互いの気持ちの中で、注意いたしましょうということです。で、私たちは特に日本に住んでいますと極端に異なった文化の人たちと一緒に生活するということにあまり慣れていないので、こういうシーンというのはそんなに遭遇することはないんですが、でもおそらく宣教師の先生方は非常に大変だろうなと思います。そういうところをまず日本というのは何ができて何をができないのか、何に注意しなきゃいけないのかって多分最初そういうことを学ばなきゃいけないんだろうと思いますので、私たちも自然にこうやって宣教師の先生方とお話できてますけれども、それは実は陰でいろんな努力と苦労があるんだろうなということが、なんとなく分かります。さて、これが今日この箇所に書いてあることになりました。最後に私たちはこの箇所から何を教えられるんだろうかということですね。2つのことを教えられます。で、1つ目は11節であります。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じていますが、あの人たちも同じなのです。短い言葉でありますけれども、主イエスの恵みによって救われる、恵みによって救われるというのはこれはもう何度も聞いておりまして、私たちはもう理解しているつもりで、しかしこれがまた実際となると難しい、当時の、教会の人たちも難しかった。いやいや、恵みによって救われるのもそれはよくわかるけれども、でもやっぱり割礼を受けなくちゃというふうにでもっていうのが出てくるわけですね。で、皆さんも、でも私もかつてそうでしたけれども、真面目な方はもっと思うと思うんですね。救われた時、あるいは救われた後ですけれども、いや本当にこの救われたということを神様に感謝しなくちゃ、しなくちゃいけない、私は何ができるんだろうか、この感謝を表すために何ができるんだろうか、教会で、いろんな奉仕をする、あるいは聖書をたくさん読む、そして一生懸命祈る、そしていろんな人と関わって伝道をしていく、そういうことをやっぱり感謝のを表すということで、そういうことをしなくちゃいけないんじゃないかと思うわけですね。で、それは非常に素晴らしいことですから、それをやめなさいとかやっちゃいけないって言ってる言うわけじゃない、そういう思いが与えられるならばそれは素晴らしいことです。けれどもこれが行き過ぎになることがあります。行き過ぎというのは何かこれをしないと神様に嫌われるのではないか、いやもっと私はまだ足りないんだ、もう神様はもっとやらないとダメだと言っているように聞こえるので、もっともっとしないと神様を喜ばせることができないというふうに何かこう脅迫されているからですね。喜びでやっているうちはいいんですが、だんだんだんだんなんかこう不安になって、後ろからせっつかれるようにして、いやもっとやれもっとやれじゃないとダメだよ、あなたはダメクリスチャンになるよというふうな思いに駆られてやってしまうことがあります。これは明らかにバランスを欠いている。そしていつの間にか、自分がもう一生懸命やってますから他の人が何かやっていないように見えると、どうしてやらないんだろうかというパリサイ人になってしまうわけですね。どうしてあなたはこうしないんですかということを言いたくなる自分があったりいたします。 して恵みによって救われているのですから、私たちは何かをしなくちゃとか、お返しをしなくちゃとかいうことを考える必要はないわけです。 でもここで私が話を止めますと誤解されるわけですね。あ、わざわざ何もしちゃいけないって救われても何もするなとか、何もしなくてもよいと言ってる、あ、そういうことですかっていう、いうふうに取られるかもしれませんので一言付け加えますけれども、何もするなと言っているのではなくて、したい時にやればいいんだ。したい時っていうのは喜びがあふれて、いやもう やめた方がいいですよって言われても、もう喜んで喜んでもう湧いてきて、これを何、あ、もう他の人にこれをお分けしたいから、もう喜んでやりたいというあふれ出ているものであるならば、それは一番素晴らしいことだと思います。実はそれが神様の恵みなわけです。神様の恵みというのは泉のように湧き出てくる。それは私たちが何か水道の蛇口を開いてですね、もっと水が出るようにと言ってんじゃなくて、もう、もうそこの方から湧いてくるものですので、その湧いてくる溢れたものを外側にこうお伝えしていけばいいわけですから、溢れていなかったならば溢れるのを待てばいいわけですね。それが神様の恵みであります。私たちは恵みによって救われました。それが一つ目。そして二つ目ですが、もうちょっと実際的な話になりますけれども、初代教会の人たちは問題を解決するために話し合いをしております。そしてその中で自分がどういう経験をしてきたのか、ペテロがそうでしたけれども、神様の恵みを証しをいたします。でそれをもって神様は、確かに法人を救おうとされているのだということを、確認 しようとしたわけですが、でもそこで終わらなかった。ヤコブは最後に立ちました。聖書を調べた。今ペテロ先生が言ったことは確かにそうかもしれないけども、じゃあ聖書を開いて聖書との言葉と一致しているんでしょうかということを確認したわけです。で確かにアモス書にこう書いてある。ペテロと言っていることと聖書の御言葉は完全に一致しているんだというところで結論を得ていくわけです。で私たちも教会をの働きを進めていく中で、いろんなことがこれからを、まあ、これ今までもありましたけれども、これからも起きていくでしょう。まあ、幸いにして今は大きなその難しい問題というのはこの教会ないだろうと思うんですけれども、もしかしてこの先は起こるかもしれない。でそういう時に、いやもう牧師が空いてんだから、牧師の神様から選ばれた器なので、牧師の意見に反対するなんてとんでもない、もう牧師の意見に従いましょうということではないですね。でここでエルサレムで会議が開かれているわけです。人たちが言っているから正しいとかって言ってるじゃない。確かにみんな自分の意見を言っている。ですから私たちは一人一人が思っていることをそれぞれのところで意見を述べてよい。私はそうは思わないということもあっていいんだと思うんです。でもその時にここから教えられるのは5節ですね。パリサイ派のもので信者になった人たちが立ち上がりとある。でこれはやっぱりパリサイ派で育ってきてますから、自分のかつて属していた組織ですね、その考え方がどうして出てくる。で今はパリサイ派という人は今ここにはいませんけど、でも私たちはいろんな組織に属して、あるいは属してきました。会社で働いてました。会社ではこう考えますよ、教会が違うんですか、いやでもやっぱり世の中の基準ではこうですから教会もそれに従うべきですっていう話はよく出ます。まあそれももしかして正しいのかもしれませんが、でも世の中こうしてますからということはそれが最終の基準にはならない。 やっぱり最後は聖書の御言葉が何を語っていますか。きちんとここに書いてますよね。今皆さんが目の前で見ていることと聖書の御言葉が一致しているならば、まさにそれが主の御心ですよというふうに一つ一つ確認していきます。2000年前はなおさらでした。もう全然今まで見たこと聞いたことないことが目の前で起きていくわけです。これはどうなんだっていうことをみんな考えなきゃいけなかった。その時に聖書を開いて調べていったのが初代教会の人たちであります。なぜ聖書なんだろうか、どうしてそんなに聖書にこだわるんですかという方もいるんです。だって聖書、これ私たちの命ですよ。私たちを救おうとして神様が与えてくださった命の御言葉であります。それも誰かが思いついて、突然書いたんじゃない、もう4000年前アブラハムを通して語ってくださった救いの契約、もうそこからずっと続いているんです。その約束、アブラハムに語った約束はアブラハムの時代から2000およそ2000年後に神の子であるイエス様が来られたことによって実現をいたします。私たちは異邦人でもありましたけれど、異邦人も救われるんですよという御言葉を通してここに安心して座ることが許されている。聖書の中で何か矛盾があったとか、このことと現実とは違いますよということは確かにそういうふうに見えるかもしれないところもありますけれども、しかし神様が命を十字架で捨てて、そして私たちに与えようとしている救いの約束がこの言葉として今読めるという幸いを私たちはいただいています。今日この聖書の御言葉を通して神様が私たちをどのようにして救おうとされていたのか、差別なく与えてくださっていた、それは主の尊い血潮によるものであることを思うと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは当たり前のように救われたと言っておりますけれども、2000年前、実はそれは大変なことであった。異邦人が救われることなどありえない、いや救われたとしてもやっぱり割礼を受けなきゃいけないのだと主張する人たちもいましたが、よく聖書を調べていったときに、すでに異邦人の救いのことをあなたは約束していたし、何かをしなければ救われないということではない、本当に主をあなたを信じるだけで義とされていくのだということがあらかじめ書かれていた。すべてあなたの御言葉の通りにこの歴史の中にあなたは働いてくださり、私たちも今ここに救われて座ることが許されている。その歴史の中に私たちも置かれているのだということを思い起こします。あなたが私たちが知らない、気がつかなかったその時間の流れの中でこの救いの御業を成し遂げてくださっている幸いに感謝いたします。であるならば、これから私たちはいろんなことを経験しまた通っていくでしょう。神様の約束の御言葉がわからなくなるような、もう約束はないのだと思ってしまうようなことも起こるかもしれませんけれども、今日まであなたが一つも曲げることなく、また変えることなく語った通りあなたが成し遂げてくださっているならば、これからもその通りにしてくださると信じます。どうか一人一人が今もし悩みと不安の中にいるならば、その約束を信じ続けるその力を与えてくださり、また励ましてくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。